クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。高橋直美と言います。今日は〇〇からの解放というテーマでお話をさせていただきます。私の場合はこだわりのものからの解放です。私は小学校の時にボーリング場で見つけたカラオケボックスにはまりました。当時は100円を入れて曲を歌うという感じでした。カラオケにすっかりハマってしまい、中学の時には週に1回ぐらい。そして高校になると学校が1時に終わるので、その後カラオケに友達と行き、5時間ぐらい歌うという生活を送っていました。たとえそれがテスト期間中であったとしても、やっぱカラオケだけは行きたいといつもよりも少なめに歌っていましたが、やはりカラオケは大好きでした。そしてその後、高校を卒業した後は神様に人生を捧げることを神様から語られ、神様のことを学ぶ学校に行くことになりました。私は賛美歌や聖歌も好きですが、カラオケも好きという感じでした。ある日、教会の礼拝に出ていると、賛美のコーラスに立ってくださいと言われました。そしてその日からコーラスに立つことになりました。ある時、仲の良かった方から、なんだかカラオケしてるみたいだねと言われました。なんて失礼なと思ったのですが、一つどうしてもカラオケだけは捧げられないと思っていました。人生は捧げられるけどカラオケはダメという、別にカラオケに行くわけではありませんが、矛盾した状況でした。神様に何度もこだわりのもの、カラオケを神様に捧げるということを言われている気がしていましたが、それを無視し続け、どうしてもこれだけはダメと思っていました。しかし礼拝で賛美をしていても、なぜかやはりカラオケをしているようで、賛美の中で神様を礼拝するという感じではなかったです。ある時、神様からカラオケを捧げなさいと強く思いのうちに来ました。神様が最善をなしてくださるということは分かっていましたが、カラオケを捧げて一体どんな最善が来るんだろうと思っていました。しかし神様に捧げよう、カラオケは捨てられないって思っていたけれど、全ては益となる、その思いでカラオケを、また自分の好きだった、一番好きだったものを捧げました。その後、教会で作詞作曲の働きがスタートし、作詞作曲をするようになり、また賛美をしたり、礼拝の中で賛美をリードしたりするようになりました。そしてその歌手の曲を、似たような曲がないかチェックする中で、その捧げたカラオケが役に立ちました。たくさん歌ってきたので、この曲が何に似てるのかというのをチェックするときにとても役立っています。さらにきっとこれからカラオケを捧げたことの最善を見ていくと信じています。今日はこだわりのものからの解放 ということでお話をさせていただきました。それではまた。